じゃあ、まあ逆にワーストゲーム、この試合がまずかったんじゃないの、最悪のゲームじゃないのというのをちょっと一試合挙げていただきましょうか。
はい。
はい。
私、ワイナオから、個人的なことですけども、はい、メッセンジャーが阿部の打球を受けて降板した瞬間です。
8
月の9日でしたか、10日でしたか、11日でしたか。まあ、あそこまで結構離脱者も多かったんで、
はいはい。
ちょっと広島追いかけのきっついなと思ってところで、あの日勝ってたんですよね。ほんで6回やったかな、行ったところで、ぶつけられて、まあ、足そんな悪くないやろうと思いながら、おったんですけど、調べたら骨折してて、骨折やったあかんやんと思って、そこで僕真っ暗になったんで、まあ、個人的にちょっとあの試合ですね。
あの試合、阿部があと2000本まで3本か4本のゲーム。
なんか少なかったですね。だから僕、当てた瞬間に。
日テレのアナウンサーがなかなかメッセンジャー触れなかったもんね。はい、確かにね。
当てた瞬間に安倍死ねと思いましたけどね。
いやいや、怖え。
安倍死ねと思って菅野くれと思いました
け
ど、ね。怖え。菅野と、
ね、わがままな、わがままなやつだろ、ただ。
だって菅野と、ごめんなさいね、菅野とメッセンジャーはちょうどあの勝ち越しが一緒やったんです。それを潰されたんやったら菅野くれって思いましたけどね。そこです。
なるほど。
はい。
わかりました。では宣伝さんお願いします。
はい、勝った試合のベストね、まだベストは見に行った試合ですけど、負けた試合の、まあ、マイナスというかね、ワーストを見た試合で選びたくないなっていうのはあるんですよ。
はい、
せっかく見に行ってるし、いいとこ探すよって言いながら見てるので、あえてテレビ観戦したというか、まあ、あえて選びません。もう負けた、もう僕らがね、7月行った試合はもうボロボロでしたけど、あれはそれ選びたいけど、いや、まあまあいいとこもあったよということで楽しませてもらいましたから、後半は。
はい。
はい。私が選んだのは、6月の27日。
なんだ？
中日戦。
中日？
はい。うん、1対3で負けたんですけど、松山で、あ、浜松で。
浜松ね。
はいはい、はい。僕ね、この試合がね、一番負けて悔しくて。
それ、解説に悔しいとかじゃないですか、
大丈夫ですか？そうなんですよ、そこなんですよ。権藤にムカついてしょうがなかったんですよ、この日は。
権藤さんか。
岩瀬がね、確かピシャって抑えたんですよ、途中出てきて。
で、ありましたね。
見逃して、誰だったかのバッター見逃して、三振だったんですよ、ピンチをしのいだ、つって。でもこっちもね、ピンチで藤川がいい球いったと思ったら、似たようなボールなのに、ボールだったんです、フォアボールだったんですよ。だから権藤がちょっと笑いながら、いや、それはね、まあ、藤川と岩瀬じゃ、それは審判も、まあ、ストライクって言っちゃうか言わないかって言ったら分かりますよねみたいな話をしてね、本当で、いやしすぎてね、もう、なんしかも鈴木ってやつですよ、ピッチャーは。そいつが地元か知らんけど、まあ投げていいピッチングするんですよ。でも次の当たる鈴木に、ボロカス打つんですよ。なんでこんなやつに勝てないんですよ。後々に響いてくるんですよ。もう腹立ってね、この試合は。眠れなかったんですよ。悔しすぎて。そんなのだから、もう秋山はもう、なんですけどね。第3で負けた試合、僕はこれがワーストっていうのはもう覚えてました。ごめんなさい。悔しかった試合というか。もう負けて一番イライラした試合がこれだったので、ワーストに。僕のだから勝手な感情ですけど、す
いません。いやいや、もう、俺と一緒です、ね。
それです。
うん、はい、わかりました。じゃあ、ちゃんまつさんお願いします。
はい、ちょっとね、先ほども言ったんですけど、今年、本当にちょっと行き過ぎてて、もう、心がフラットなんですよね、試合が終わっても、勝っても負けても。もう、さも当然のように帰ってきたりしちゃうんで、負けてても。
はい。
その中でね、負け試合って言うと全くも正直思い出せなくて、でもうちょっとこれ本当申し訳ないですけど、まあ 負け試合というよりも、お前何やってんだっていうところで、はい、まあそうですね、まあ、選手になっちゃうんですけど、まあ、面倒さですかね。
あらあら最近
いやいやいやいや、みたいな、その、うん、先ほどねメッセが骨折しちゃって、まあ、メッセの代わりじゃないにしても、う
ん、いやいや、まあまあね、
まあまあまあ、
それである
そう、ある程度や、まあ、まあ、いい取り方だとは思ったんですよ、それ見たときは。うん、ああ、なるほどなと思って。
うんうん、
まあ、打たれる。
高めに行っちゃダメだね。
まあ、っていう。何無難に打たれてんの、5、6回投げて。みたいな。1回で5点ならまだしも、5、6回投げて無難に打たれて、勝てん、みたいな。なんかそれだったら若手のそれこそね竹安とか上げといた方が良かったんじゃないかなと思って、
うん、
まあ、なんか、まあ、面倒さが出てた試合は全部ですね、個人的には。意味が分かんないと思って、この人のと思って、起用法といい、最初からこの程度だったらねえっていうふうには、まあ、そこだけじゃやっぱ心が苛立ちましたね、やっぱり面倒さにだけは。
なるほどね。
もう会うこともないかもしれないですけど。
枠がね。
いや、多分来年いると思いますよ、な
んとか。来年いるんですね。いるんだ。じゃあ頑張ってもらうね、と。っていう感じですかね。すいません、ちょっと負け試合ってよりもなんか、どうしてもなんか、うん、そこですかね。はい。
わかりました。
はい。
まあ、私のワーストは、まあ、これはすごく悔しい思い出が残ってます。
はい、
5月の23日、巨人戦ですよ。
5月
23日。甲子園。先発が秋山と菅野のゲーム。まあ、結果は0対1で阪神負けるんですけど。
はいはいはい。
この1点もね、小林にヒットを打たれるんですよ。うん、まあ、これがタイムリーで、これが
決勝点だったんですけど。あったあったな。
巨人が6本、阪神が7本と、安打数も阪神の方が多い。まあ、フォアボールはね、まあ、巨人戦にしてはまあ2つっていう、まあ、ちょっと多い方だし、まあ、犠打も3つ決めながら1点も取れないと。しかも、秋山先生がこの日、2打数1安打っていうね、
ま
あ、1
点出ましたね。
しかも、菅野からヒット打ってますからね。
さすが。
うん、
菅野から打ったピッチャーっていないんじゃないですか、セ・リーグで。
まあ、やっぱりね、こういうところは、もうちょっと1点を取りに行けるの、まあ、選手もそうですけども、まあ、ベンチにも責任があるっていうことでね、うん、安全をしていただきたいと、
うん、
はい、いうことで。はい、
これ、あれだね、もっと多分あるよね、多分ね。
いや、もちろん。
ありますよ。
これ、もっと、あれだね、ちょっといろんなリスナーさんとかにも触れればよかったね。
うん。
もっとこれもあるやろって多分思ってらっしゃるって、うん、もう、それはイライラしないで、俺らに当たらないね。
いや、それはね、これからね、まだあるから。
来年
で。ちなみに今年、0対1で負けてる試合が全部で5試合あるんですよね。
はいはいはいはい。
はい、5試合のうち4試合が甲子園なんですよ。
うわ
ー、いや
ー、これはね、
反省
せんといかん、
特に巨人戦ね、
うん、
はい、巨人戦負けてからね、
まあ、その甲子園の中の1試合が例の小野君対岸の楽天戦も入ってますよ。
あ、
これチャンナさん言ってませんでしたっけ、これ違ったかな、
言ってますね。
相当思い出さな
あかん。頑張ってさ、言ってんだ。あ、でもまあ、一体例だもんな。
言ってる。
言ってます
ね。なんかね、確かに、うん、なんかね、勝てなかったやつ。でも全く、騎士に全くチンチンにやられて帰ってきた記憶しかないです。
そう、はいはい、
ねえ。
打てる気がしなかったですね。
はいはい。
あ、まあ、それを見るのもいいんだけどな。
うん。
あえてピッチャーがいて。
菅野から秋山がヒットを打ったのにそれが活かせないっていうね。
はい、勝たなあかん。
それもこう乗っかってるんでね、ちょっとね。
はい、
まあ、そういう悔しいゲームがありましたよ。
はい。
というところでございました。 はい。それから、ちょっとごめんなさい、順番変えますけども、じゃあ、まあ、はい、いろいろもろもろ今シーズン終わりまして、またね、クライマックス残っておりますけれども。
はい、
はい、はい。
じゃあ、皆さんが考える来シーズンに向けた課題を挙げていただきましょうか。阪神はどうしたらいいのかと。
ああ。
広島との10ゲームどうやって決めますか。
はい。
どういう補強をしたらいいですか、みたいなね。はい。ことをちょっとお話をいただければと思いますけれども、いいですか、ワイナオさんから。
はい、そうですね、うん、どうするのかなってのあるんですけど、
うん、
もう固定していけるやろうと思うんですけど、
はい、
そろそろ、まあ最終戦で大山セカンド見たときはね、どうしたいんかなって思って、遊んでんのか本気なのかと。それファーストに清宮が来るよっていうことを想定してなのかということを考えてるんですけど、考えてしまうんですけど、うん、僕自身は競争は競争でいいんですけど、競争のさせ方がちょっと違うんやないかというのがあって、
うん、
とにかくその、打てば出したるよ。守備位置は分からんけどなっていうのが、どうもちょっとね、だからレフトが忙しいんですよ、ね、レフトが。
そうね。
で、2軍でね、急遽ね、大山もそうなんですけど、2軍で、サード、ショート、セカンド、レフト、ライト、ファースト、
うん、
センターもやったんかな。確か、なんかそんな話聞いてますからね。その中で打った方やなと思うんですけど、それよりはどっかに固定して、そこで競争っていうんですかね、の方がいいんじゃないかと。うん、だからまあ、仮想ライバルっていうか、高山中谷、外野で言うなら、っていう形で行った方がいいんじゃないかなって僕は思ってるんで、まあそれ多分今年北条が失敗になっちゃうんですけどね。北条がうまくいっときはもう少し違うかったんやろうと思うんですけど、
うん、
それにしてもちょっと守備位置を動かしすぎるんで、
うん、
守備位置を固めての競争にしてほしいなっていうのがあるんで、うん、そこですね。うん、で、うん、まあ、俊介、大和、この辺、まあ、やっぱり手堅いんですよね。
うんうん。
うん、なんかこの辺をどうするのかっていうことがあるんですけど、僕はもう、今年最後この形になってるっていうのはやっぱり彼らの実力があるなと思うんで、
うん、
そこも見越して、もう若手にチャンスっていうんじゃなくて、そこも見越して、
うん、
同じ舞台で俊介とかも扱ってほしいなということがあるんで、うん、そういう競争で、育ててほしいなという、なんかうまいこと言えないですけど、野手に関してはそうですね。
まあ、求めると選手の起用ははっきりせえと。
うん、そうですね。で、どういう選手にしたいかっていう青写真、
うん、
もう、まあ、言ったら、打てなかったらバントさせて、バントの選手にしてしまうっていうパターンなんで、今。
うん。
まあ、大山ぐらいですかね、打たしてんの。
うん。
ですんで、そこもね、だからもう、足があってやったら、もう、セーフティーバントとか、なんでもこう、させるとか、まあ、これは大和は僕、思ってるんですけどね。左バッターボックスだってセーフティー1個もせんなと思いながら、うん、練習してないのか分かんないですけど、その辺がちょっともう少し明確にした方が選手もやりやすいんじゃないかなっていうのが野手に関しては、はい、はい、思います。
分かりました。
はい、
では青年さんお願いします。
はい、僕は采配については、うん、采配については口を出したくないんですけど、1個だけじゃあ、
うん、はい、ください。
バントがあんなに下手ならもういいんじゃないかなって思ってますけどね、もう。一応バントするよっていう、まあ、全くバントないよって言ったら相手が守備守りやすいですから、
はい、
バントもあるよって見せかけて、もう、転がせると思うんですよ。うん、もう、バントは梅野だけでいいんじゃないかな、まあ、下手やなって、今日も俊介もなんでそんなテンパるの、あなたが、つって。
ねえ。
バント失敗してましたけど、もうちょっと、
はいはいはい、
バントで逆に相手に流れいつもやってる気がするんですよね、失敗して、
うん、
チャンスで自分たちの首絞めて次の回なんかピンチになるみたいな、
まあ、ちなみにあのバントミスで、まあ、多分まあ次のゲームがあればセンターは中谷君に変わってるかもしれないですよね。
はい、まあベストと、まあ、今あのワイナさん言ったけど、多分今永来るから俊介っていうオーダーだったんじゃないかなって俺は思ってるんで。
俊介はね、はい、もう最終戦前ぐらいから、うん、もう俊介一番しか決まってないって言ってたんですよ。
あ、そうなん だ、うん、だマシソンから打ちましたよ、ホームラン。
福留とかは多分打順の絡みの話だけやと思うんですけど、一番俊介だけはもう決まってるなって。
じゃあもう転がせるから打たせる、なんでバントやねんって思いますよ、そんな調子いいやつを。バントはもういいんじゃないかなって思う。
いや
バント
じゃなくて、俊介はうまい方なんですよ、あれでも。
そうね、なんかアナウンサーが言ってましたよ。いや、バントっていうのはまあ2番ですけど、まあ、俊介は1番だから、まあちょっとなかなかバントする機会がないんですかねって。やかましいわなんですよ、こっち。できるやろ、それで。普通やったらできんねんって、1番もそれは。でもできへんねんから、バントもあるけども、もう打ったしていくでもいいんじゃないかなっていう。バントがこんなに下手なもん珍しいよっていうね。だからあなたは
阪神、去年の犠打数が88個。
はい、
今年は113個で、
ね。やってるね。
いや、増えてますね。やっと
るやない
か。増えてる。
ここでもから今1回目で決めたとかは減ってんじゃないの、それは1回目で絶対決めるよね。
いや、多分どこもそんなもんすよ、
うん。
1回目では決めれないですよ。多分2回目っていうのが多いと思うんですよ、決めれるときは。
イメージなのかな、じゃあ失敗して
ると思いますよ。自分のチームやからそう思うだけで、他球団のファンもうちのチーム減ったなと思ってると思いますよ。
ああ、確かに他球団、バント失敗してるイメージあんまないですもんね。
ないっすよね。バントする練習あります。打ってほしいけどね、俺はもうそこまで来た。あなたはもう打たな勝たれへんって言ってんだったらバントさせんだよと思うんですけどね。まあまあそう、まあいいんですけどね、采配のことは言いたくないかな、
あ
んま
り。ああ、そうね。
だからそのなんだろう、
打ってほしいからね。
厳しい金本さん、うん、で優しい仏の掛布さんっていうのが、掛布さんがいなくなっちゃって、もう今度からもうがっつり、
そう、ね、
もう自分がしたいように厳しいなるっていうのはちょっと危険な気がするんですよね。
うん、あ、そう、危険な。
なら、
強制時が入
る。だから、全員が全員ね、全員が全員本当マッチョになれば勝てるみたいな、じゃない、鳥谷も合わなかったとかあるから、そういうバランスを取ってくれる人がね、まあ、いるのかもしれないけど、僕らに分かるぐらいもっと露骨に間に入ってくれる方っていうのが必要なんだと思います。
はい。なるほど。
選手が心配になってきました、僕は。
違う心配。
まあ、来年選手連に意見をすると、間違いなくクビになりますからね。
あら、
こうやってつかない。
来年、選手
コーチね。コーチが、だから、掛布さんみたいにね、ちょっとこう、目線が下になると、いやいや、違うよと。はい。
それで成功するんですね。例があんま見たことないんですけどね、みんなで。なメンタル部分だ、監督はこう言ってるけど、こっち陰でこうとかね、やってるとは思うんですけどね、もっとうまいこと、うんうん、その選手に合ったコーチングじゃないけど、
はい、
はい、お願いします。
はい、では、ちゃんまつさん、お願いします。
はい、とりあえずもう来季に向けた課題としては、もう本当に、30本打てる長距離の外国人野手を1人入れて連れてくるのが一番手っ取り早いのかなと思います。はい、まあ、最悪5メスぐらいでも全然いいんですけども、うん、とにかくやっぱりね、ホームランってやっぱチームの雰囲気も変わりますんで、こいつがね、うん、大きいの持ってるっていうだけで、いろいろと戦略も立てやすいと思うので、
うん、
じゃあ今いる選手の中でね、まあ誰かいらないとかそういうことではないんですけれども、ちょっと、うん、まあ、そうですね、まあ、パワーアップした中谷みたいなのが入ってきてくれると、
はい、
中谷も逆にやりやすくなるんじゃないかなというふうに思ってますね。
はい、
うん、で、まあ、そんな時に、まあ、ちょっと番組冒頭でね、マクさんの方からもありましたけど、なんか、あれですか、読売巨人軍のサードかなんかが、浮いてるんですか、
はい、そんなことないでしょ。いや、そんなことないでしょ。そんな
浮く人。まあね、背番号、何番ですか、25番、まあ、横浜時代の25番ですよね。
うん、はい、だから、外国人誰取ってくるって言っても、僕、よく分かんないんで、
はい、
いや、あいつ取ってきちゃえばいいんじゃねえかな、面倒作品にして。
そんな、
外人枠なの
外人枠として取れば、なんか別にいいかなと思ってます。はい、まあ、多分20本以上打つような気がするんですけどね。
そうですね、まあちょっと甲子園の本拠地で半分になるから、
まあ、ちょっと見るのはありですけど、なんかよくわかんないね、はい、外人連れてくんだったら、まだ村田の方が信頼感あるかな、
あ、村田って言ってた。
阪神戦打ってるイメージあるんだよね、しかもね、なんかよく打ってるイメージ。
そう、まあね、サード取りたいじゃねえかっていう話もあるんですけど、まあ、ファーストをやらせればいいでしょうし、うん、まあ、なんとかなんじゃないかなと思って、なんかもっとフラットに考えて、取ってきちゃう、今だったらね、戦力外ですから、2000万ぐらいですか、で、多分取れんじゃないかなと思いますけど、
荒井
良太方式で、
荒井
貴弘プランで。思いますよね、と思って。
まあ、そうですね。去年3割、今年が2割6分、7分ぐらいだったと思いますよ。
はい、守備もそこそこうまいですよね、
やっぱり。いや、守備はうまいよ、ね。急にですよ、あれ。
ゴールデングラブでしょ、去年のゴールデングラブ。
取ってますもんね。
そうね。
はい、いや、スローイング完璧じゃない、あいつは。
肩が強い。
全然いけるんじゃないかなと思ってます。
守備は大丈夫。
まあ、多分村田は取り合いになると思いますよ。
うん、ねえ、うん。サード空いてるもんね、結構。
はいはい、そんな感じで、とにかく長距離砲が一人欲しいなと思う今日この頃でございます。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、
私は策はもうどうですかね、まあ、さっき千年さんも言われましたけども、はい、チーム方針が、はい、まあね、金本さんに全権委任して、うん、まあ、好きなようにやってください状態ですから、まあ、それにこうとやかく言うとこはね、ちょっと難しいですけども、まあまあ、金本さんが打つチームをもし作るんなら、まあ、それにこう並行して、まあ、ピッチャー陣もね、
うん、
山口がもし巨人で職場がなければ、
うん、最初2000
万で引っ張ってくるとか、ね、
いいですね、いいですね、はい、
はい、
野戦病院みたい
な、ね、ピッチャーが何人いてもいいと思いますから。うん、日本人はね、涌井さんも取りに行って、
あ、いいですね、
涌井待ってるよ、
牧田も取りに行って、
あ、いいです、
牧田来ちゃうのか、はい、
それでね、なんだったら菊池雄星、アメリカ失敗したら帰ってくるか、阪神にみたいなね、
そうい う
と
思
いますし、
はい、欲しいよとかも、
まあ、そういうちょっとスタッフをね、まあ、若手は、まあ、期待する一方で、数字の計算はなかなかね、しづらいし、するとまた声がプレッシャーになりますから。はい、まあ、そういう体制でいつ藤浪がいなくなってもいいようにですね、
そこですね、
はい、頑張って準備をするというところだと思いますよ、はい、まあ、チームの数字はね、4位2位と来てますから、はい、これ来年3位になったらまたね、一つ落ちて何やっとんじゃっていうことになるかもわかりませんけどね、まあ、その辺はちょっと難しいところではあろうかと思いますけども
、来年1位ですね、来年1位ですね、
日本一、
はい、
まあ、あとはですね、やっぱ広島との差を埋めるにはもう一走りしないといけないですか、まあ、上田君みたいなね、ダジャル選手が本当にスタメンに入らないと、いけないと思いますよ。上本はね、なんか、盗塁成功率が一番高いとかって言われてますけども、まあ、それは、ただ単に失敗しそうな時は走らないだけですから
。鳥谷方針ですね、それはね。
はいはいはい。まあ、それはいかんよと、はい、思いますけど。そんなところでございます。では、最後に、はい、まあ、この、10月の後半に、
はい、
ドラフト会議がございますのでね。
10月26日木曜日。
はい。はい。
皆さんが、もう阪神の考えは無視していただいて構いません
か。あ、無視しますか。
はい。皆さんが考えるもうドラ1だけ、もう細かい話をね、針の人に任せますんで。
ドラフト
1
位
ね。
はい。
ドラフト1位だけ、はい。皆さんにちょっと、欲しい、この選手が欲しいよと。はい。でまあ、もしやれならこの1位って外れたらこの選手みたいなね感じでもいいし、選手の個人名が分からなければ、この守備のところをドライジで補強したらいいんじゃないよ、
ああ、なるほどなるほど、
まあ、でも構いませんから、はい、ということでいきましょう。ワイノさんからいいですか。
世間的に言われたら清宮も好きなんですけども、安田も好きなんですけども、
うん、
僕が阪神の立場やと、
はい、
ここ金本さんのここ2年のドラフトの、まあ、せいというか、なんというか、左の先発がいないんです。左の先発が欲しいんです、僕は。もう農民も岩田もいい年です。となると、有名なところでは田島君となるのかなと。っていうところですね。で、僕の好きな選手を言うと、
うん、
あの修学館の田浦文丸君なんです、うんうん、彼もなんか3位か4位で取れんかなっていうのが僕のドラフトなんです、
うん、
気持ち悪いです僕、
うん、その喋り方なかなか突っ込みづらいからちょっと、ね、
そうですね、やりながらどうしてこうするのかなって、はいはい、まあ個人的には安田君が欲しいんですけど、
なるほど、
阪神としては左ピッチャーがちょっと少ねえぞって今思ってるんで、
うん、
そこですかねっていうところです。
なるほど、
はい、
わかりました。じゃあ千年さんお願いします。
僕は清宮かな、もうここまで来たらもう、う
ん、はい、
もうね、何週間前までは何回か前に TD が言ってたんですけど、うん、もうこんだけ清宮清宮言われてもええんちゃうみたいな、
そう、
俺もそんなんなったんですよ。
ちょっと鬱陶しいというか、
ね、そうそうそうそう。でももう一回ね、その違う回転で帰ってきました、私は、うんうん、それでも行こう、あえてと、
うん、
で、あの上条武さんだっけ、あの高校野球大好き芸人の、もう12球団は絶対清宮に全チームが行くべきだっていう、そこまで行くと鬱陶しいなって思うんですよね。まあそれはチーム状況、いやチーム状況とかもあるかもしれんやん、それとか。なんでそれ全員が、ね、お前に決めつけられなかんねん。ちょっと野球で最近飯食ってるからって調子乗ってんのと思いながらも、やっぱり清宮に行ってほしいなと。清宮にやっぱりここまでね、アッパーで、こんだけ盛り上げられてね、このプレッシャーにさらに乗り越えてもらって、スーパースターになってもらって。
そうそう。
甲子園をどんなに立派にしてくれるぐらいね、移籍金が発生するんだっていう、メジャーリーグに行ってね、また、
うん、
そうですよ、井川ぐらいのね、あんぐらいのお金はもらえないかもしれないけども、
全然もらえませんから ね、
もうね、もうちょっと厳しくなってます、ポスティングというのがね、ちょっとね、
はいはい、
で清宮行ってさらにそこからスーパースターですよ、
ほら、うん、
なってもらうよということで、
うんうん、
清宮行っちゃいましょう、
行っちゃいましょう、
ね、
はい、はい、
まあね、世間ではこう守れないとか、まあ、いろんなこと言われてますけども、
うん、
まあそれはね、メジャー生かしてやるからしっかり守備せえって言ったらちゃんとやると思いますよ、
知りますかね、うん、
その代わりシーズンでエラー10個したら1年伸ばすよと、ポスティングみたいなね、
わー厳しい、エラーする、余計エラーしちゃうからね、
はいはい、
緊張してエラーしちゃうね、それ
何でもいいかなっていうね、
そんな球じゃない
よ、まあまあ、そのまあメディア的にはもう大谷ぐらい言うでしょうね、何やっても清宮がベンチ入りとか、もう何やっても清宮、
そうだな、そうなるな、
それをまた乗り越えてほしいですから、
そうだな、
あえて厳しいマスコミでチヤホヤされる、ね、阪神に入ってもらって、その殻破っていけよと、ぶつかるでしょう壁に、それもいろんな変なね、そう、変な知らないおじさんたちが近寄ってきますよ、お金の意味ですから、それもね、誘惑に負けずに乗り越えてほしいですよ。
ちなみに清宮君は背番号何番ぐらい背負ってそうですか、
31相手、いや入ったら31もらえるんじゃないですか、
31番ですかね、
いや6じゃないですか、
うん、
6ね、金持ちは譲りたいって言うから
ね、
うん、譲れる選手を作りたいって言ったからね、
まあ、全く関係なくもう吉田芳生の23あげるとかも
ない
し、
い
らねえ
わ、そこはいや相手だ、ね、
ショートにやれ、それはショートに
吉田芳生って誰ですかって多分言いますよ、
ね、そうね、永久欠番は無理なんでね、まあ、31でいいんじゃない
ですか、ね、分かりました、
そのためには、
はい、
はい、ではちゃんまさんお願いします。
はい、ちょっと先ほどが言ってる通り、あのこれちょっと神宮行き過ぎててですね、あの7月も毎週日曜日高校野球を見に行くっていう状況、それを1ヶ月近く続けて多分ね15、6試合見てるんですよ高校野球、
すごいね、
でその中で見たのがやっぱ早稲田実業の3番の子、
はいはい、
これがね いいんですよ。そのやっぱ
清宮ですね、それ。
清宮です、清宮です。この3番の子がね、やっぱ100人以上やっぱ目の前で見ましたけど、あの子だけ打球が伸びるんすよね、異様に。ピンポン球入れてんじゃねえかっていうぐらい打球が伸びて、で守備もね、なんか言われてるよりは全然普通にやってましたよ、無難に。まあプロのレベルってなってきたらまたあれなんでしょうけど、でもなんかもたもたしてるイメージはなかったですから、
はい。
まあ清宮か、またちょっともう名前忘れてたんですけど、ウェルネス高校の3番のやつですね。
ウェルネス高校で調べなきゃいけないな。
ウェルネス東京、多分全くドラフトに引っかかってこないと思いますけど、ベスト16ぐらいで負けてたんで。
いやもう隠し玉が出てきてしまった。
まあでもまあ清宮は来てもらいたいですね、個人的には本当に。うん、下手したらね、球界の歴史を変えるぐらいの勢いのあれは持ってると思うんで。
そうですね。
はい、やっぱり、まあ、生で見たっていうのはやっぱでかいなと思いますよ。これはね、絶対にものになると思いますね。だからふてぶてしいんですよ、ちょっと。
うん。
で、ちょっといい意味でふてぶてしくて、多分今年のなんか大山みたいな感じで、なんか物おじしないでしれっと、来年開幕3番とかにいそうな気がするんですよね。
うん、
なんかそういうイメージもない気にしもあらずだなと思って、まあちょっと他のチームに行くっていう風なことはあんま考えないで、来てくれたら多分相当活躍するだろうなっていうのはイメージはものすごいあります。
うん、まあね、世間では親父さんがうるさいとか、なんかとかってね、うん、言われてますけども、まあこれはあの、うん、某ストンコールさんが言われてましたけども、それはやっぱ自分の子供がやっぱ一番ベストの環境でプロ野球をするためにやっぱ親はどうしてもうるさくなると。
なるよね。
うん、いや、大学行きゃいいじゃない
ですか。18歳ですからね、まだ18歳。
だったら待ってたら、ね、4年やらせたら一番いいと思うんですけどね。
いやいや、まだまだ、もう早いうちから入ってほしい。
まあね、若い時にやっぱメジャー行きたいんでしょうね。
お父さんも入ってほしい、お父さんも。お父さん監督してほしい。勝つよ、あの人は。もう、
うん、
全部勝たしてんだから、あの人、早稲田も。サントリー、サントリーだっけ、今ヤマハも、
ヤマハ
今も、うん、今はヤマハね。
いや、あの人が監督になったら、あのバットに当てるよりも蹴って飛ばせって言われるから、
ね、パントのうまいやつを選びますよ。
多分ね、むっちゃバントすると思いますよ。
じゃあダメだな、
当てろと。
分かりました。まあ私はまあ、チーム的には清宮なんでしょうけども、まあ、僕はちょっと言いましたけど、まあ、安田もいいんですけど、うん、やっぱ2年連続野手で行ってるんで、
うん、
まあ、今年は1位で僕は田島だと。
あ、
はい、で田島外れたら他いないんで、これも僕の好みですよ。埼玉の西川君だ
と。
花咲徳栄のね、西川君で。イメージ的には、広島の阿部っぽい選手ですよ。
うん、
左のね、右投げ左打ちの。
まあ、あれも消えそうですからね。
背も180。うん。1、2ぐらいで消えるんじゃないですか。
うん、
そう
です
ね。
はい。で、まあ、仮に、まあ、ね、チームが清宮行って外れたんなら、中田を引っ張って、さっき言われちゃいましたけど、村田を引っ張って、
うん、
ゲレーロ引っ張って、
うん、
もう余らすぐらいね、ちょっとね、金に物を
出して
もいいんじゃないの、この1年はっていうね。
絶対今年優勝しないといけないみたいなね、来年は。でも大変だね、はい、
そういう野球もやってもいいんじゃないかなと思いますよ。はい、まあ、でも阪神的にはちょっとね、細かく見ると、やっぱこう高校生の野手がいないんでね、多分今年は高校生の内野手で外野も、まあ横田がそれほどね、そんなにこうギア上げれないっていうことでしょうから、若いのも一人入れると思いますし、うん、まあこれはどの球団にも言えますけどもね、巨人もそうですよ、高校生が中心取りに行くと思いますから、
うん、
まあ果たしてどうなるかと。
じゃあいっぱい首にしないとダメですね、じゃあ。
そうですね、はい。
だ首もちょっとその辺もまた来週はだからドラフト来週はドラフトドラフト特集
再来週かな、来週は多分 CS のファイナルっていう話になると思うけどね、
はい、そうね、戦力外の人たちも掘りたいよね。
アーズハタ大丈夫かな、
うん、そうなんだよ。小宮山かアーズハタでしょ。
アーズニャン、アーズニャン、小宮山厳しいっすね。
うん、山本も厳しいと思うんだよ、
マジで。ああ、山本も。まあ、
柳瀬は無理だろうな、もうな。
ああ、
柳瀬。柳瀬、なんであんな2軍でいいのに。2軍で行ってんだよなのに、上来たら、数字
に
できない。
まあまあね、皆さんに言いましたけど、私はあの、掛布の最後の試合に、わざわざ、まあ、仕事があるにもかかわらず、ちょっとこう、抜けさせてもらって、見に行ってね、あの、高宮さんにもね、お疲れさんでしたって言いましたし、キャンベル、ロジャースにもお疲れさんでしたって言いましたし、現地で。はい、そういえば山本もいましたよ、あの元気。
元気がねえな。
はい、いやいやいや。
いや、この話、ね、終わらないな、絶対な。ヘレザラ。島本どうすんのかなと思っちゃう。
うわー、島本
さん。一軍上がってないからね、あれ。
あ、まあ、でも今年は大丈夫じゃないですか、島本は。
途中一回怪我したけど、二軍ずっと良かったからね。
良かったからね。良かったから大丈夫だと思うんですよ。いいとこがあればね。
ただ、上げなかったからね。っていう話がずっとできるもん、
うん、
でも太ももパンパンになってますね、やっぱね、ユニフォーム見たとき。
そうね、
大きくなってますよ。すごい大きくなってきてる、
うんうん、秋山方針だな、来年は、はい、
うん、
まあまあ CS をね、この、番組が配信される頃には多分ね、広島とどうやって戦うのっていう世間では言ってると思いますから、
はいはいはい、
いやいや、もう負けてたら図工やで、本当に
いや
2連敗こっからしたら大丈夫かね、うん、また横浜優勝って言うぞ、ツイートで横浜優勝です、ね、
という、まあ、201回目の配信でございました。
はい
はい、まあそれと、まあ、ちょっとあの前回、まあ、200回の、作家の山田孝道さんもあの、まあ、実はこの番組あの知ってましたよと。
そっか、でもいろいろやってやるからな、
はい、
うん、
あ、そうなんだ。
関西でもね、あのロフトプラスワンウエストで毎月ぐらいやってるんじゃないですかね。
そうですね、はい、
でまあスタジアムさんと一緒に
今度乗り込んでてやろうと思ってます
けど、ね、はい、ぜひぜひ呼んで、埋設するがまずは埋設から、
う
ん、
そうそうそう、
やりましょう、埋設やりましょう。
相方を名古屋の方から呼ばないといけない。
そうそう、呼んでよ、うん、よ
まあ、そういう営業活動もやっていこうかなと思ってますけど、
ですよ、
はい、何か告知ございますか。茶間さん、告知ございますか。
はい、私やってます東京ミルク放送局の方がですね、毎週月曜日配信させていただいております。最新回はこれが配信されている最新回は、グレムリンを、うん、やってますので、はいはい、ぜひね、聞いてもらえればなと思います。映画グレムリンですね、ちょっと昔のやつなんですけど、うん、非常に面白かったんで、ぜひ皆さんも見てもらえればなと思います、はい、興味があれば東京ミルク放送局で検索していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、まあ、それとあれですよね、先日の舞台、はい、カスカビアングラフィティの DVD、はい、
あ、そうですね、 DVD ということね、 DVD、 あのおかげさまで舞台の DVD を発売させていただくんですけど、まだ何にも決まってなくてですね。
あ、そうなんですか。はい、はい、年内発売は決定してる、
発売は決定して年内発売予定みたいな。なのでちょっと興味ある人は、あのリサのホームページから予約ができますんで、
はい、
そちらの方に、入れてもらえればなと思います。
はい、
あとは、ですね、12月の30日の方で、東京ミルク放送局の会で、ね、
はい、
方で、単独で、イベントをやりますんで、はい、ぜひちょっと東京都内とか、関東近郊在住の方は、遊びに来ていただければなと思います。詳細は東京ミルク放送局の方で発表いたします。よろしくお願いします。は
い、いつもあれですよね、池の上のバーガリガリさん。
そうですね、はい、
なんですよね、はい、はい、まあね、うん、そのあの30日のイベントに行きたいのは山々なんですが、まあ、あの、
私ど
もあの、前日の29日に関西の方で、忘年会をやってるっていうね。
関西でやってくれないかな。関西で。
まあまあ、はい、はい。誰か行くでしょう。はい、なんならあの、ね、これであの、TD さんが東京へ車で行く、ルート覚えたでしょうから。
おろ、
あ、車で、車で来てもら
う、車で30日、はいはいはい、走っていただいて、はい、
バス借りて、バス借りて、はい、
もう返事をしないと、これでも走れということになりますからね、
大丈夫かな、大丈夫かな、
はい、ということでございます。
はい、
先生さんも何かないですか、はい、告知。
なんもないっすね。結婚式、これ告知したらみんな来てくれるかな、これ。
雑な。
大丈夫、大丈夫。すいません。はい。
日取りって決まってんの？
4月末ぐらい。はい、4月末ぐらい。
4月末ですね。
はい。
はい。はい、
ということで、またじゃあ、正式に決まったらまたね、案内しましょうね。
はいはい、言っていいの、それは。はい。
この辺
は。
はい、はい、ということでございました。では、今日は番組はこれで終わりたいと思います。新旧さん結局来ませんでしたけどもね。
多
分今一生懸命明日の喋ろうかになって調べて
る。そうですね、
あ、そ
うか、多分そうです、
はい、この番組に出てる場合じゃないと、はい、
そうか、それを言った方がいいのか。ダメ元の話、千客万来ダメ元の話を聞いてもらえればね、ポッドキャスト番組、
車も走るわ、はい、
新旧さんが喋ってます、ドラフト会ですね。
いや楽しみですね、
はい、楽しみにしていただきたいと。あ、 TD が帰ってきましたね。
あれ車です
。いやいやいやいやいやいや、
はい、
すいません。いやね、生っていうことをすっかり忘れる感じでずっと聞き入ってます。
あ
ホットキャスト聞いてんちゃうよ。
ホットキャスト聞いてる気分。
いやいやいやいや、
褒め言葉ですよ、それ。はい、あれ。
いや、いい番組ですね。
恥ずかしい。に褒められる。
やかまし
い。いやいや、もう、おかげさまで全然、睡魔もまだ来ておりません。
いやー、
はい。
あり
がとう
ございます。
はい。
はい。ということで、また来週でございます。
はい。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。掴んだ地